熱血
教えて
中澤先生。プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血を教えて中澤先生の時間です。私中澤治さん中澤先生が午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いいたします。はい、今日はね7月7日七夕ということで、まあでもちょっと天気がねちょっと曇り空ですかね。まあ願い事皆さんねされましたか。はい、七夕ね英語でね言うとなんて言うなんてよく聞かれるんですけど、多分ですね、まあ多分というかいろいろ僕も調べても見たんですけど、やっぱ七夕自体を英語で言うって表現は英語の表現がね英語圏の言葉ではないので、由来が中国かなんかですよね。だからないから多分七夕ですね英語でもなんでもないですけど、一応っぽく言うとね。はい、でまあ多分なんか織姫と彦星の伝説でみたいな説明してみたいな感じになると思うんですけどね。だからまあ説明はなかなかね難しくはないかな。まあ七夕は織姫さんと彦星さんが出会う、二つの星が出会う伝説があって、それに基づいてる話ですよみたいな説明を英語でするんじゃないかなと思うんですけどね。まあ短冊ぐらいの説明はできますかね。なんか綺麗に願い事するんですよみたいな話はなかなかしやすいかもしれませんけどね。まあなかなか日本のその伝統文化とか、まあその中国もそうでしょうけど、英語圏にない行事をそのまま英語にするっていうのはなかなかね結構難しいんですけれども、まあね元々知らない行事ですからね皆さん英語圏の。まあでもただまあやっぱり織姫彦星さんの話から短冊を飾る話なんかするとちょっと分かりやすいなと思いましたけど、ちなみに今流行りのチャット GPT でも聞いてみましたけど、まあまあ長いですね解説が紹介できる分なら紹介しようかと思ったんですけど、お手元に何かと引いていただくとなかなかしっかりした説明でしたので、はい、まあ今日はねちょっとなるべく晴れ間でも出てくれるといいんですが、私はですね願い事はねやはり、いつも7月7日に七夕の意識して短冊をね、つける機会ってなかなか本当にみんなにね提供したいと思ってるんですけど、なかなかこうタイミングがね難しくてできてないんですけど、まあ何が願いかというと、やっぱりでもみんなご元気でねいることにやっぱりなっちゃうかな。なんか単純に欲しいものっていう感じでもねだんだんなくなってきてるんで、なんかみんな元気でいるといろいろいいこと起こりそうじゃないですか。はい、なのでまあそんな願いも持っていながらですね、ちょっと七夕を考えてみましたけれども、はい、まあちょうどねもう佳境に入ってきて7月もですね、ちょうど明日もちょうど説明会をね僕は中高一貫教育の説明会なんか朝から熱血でやるんですけど、ちょうどそういう時期で、まあ朝からねかなりいろんな朝からとか7月入ってからねかなり忙しいモードで追われてますけど、ちょうどねやっぱり今塾とかね英語スクールなんかの問い合わせなんかもまあ多くなって、おかげさまでというかまあ多くなりました。去年に比べるともう雲泥の差です。まあ一昨年とかねもう全く違う空気感ですね。今はもう本当に今年7月6月終わりから7月にかけては相当ねお問い合わせいただいてるんで、まあ多分かなりもう通常の雰囲気の7月になってきてるかなと、なかなか頑張りがいもありますよ。なんかね本当に皆さんがこう来ていただいて、なんかまあ勉強したり学び深めたりいろいろしていただいたりね、まあ、それこそ明日の説明会もそうですし体験会もいっぱいあるし、なんかね塾人がいっぱい来るってさっきの話じゃないですけど元気になりますから、 なんかね、7月8月はとても元気で送っていけそうな予感がしております。はい、まあこんな感じですね。7月入りましたけども、暑さに負けずに、まあ今日の天気もなんとか曇り空を吹っ飛ばすような熱い放送をお届けしたいと思いますので、今日もよろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血を教えて中澤先生を楽しみにメッセージを募集しています。メッセージは net@843fm.co.jp または安住 FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。まあちょっとしたお悩み相談から勉強の疑問など、今日はね七夕ですから、なんか願い事こんなんしたいよとか、あれば送ってみてください。幅広く受け付けています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生、
時刻は6時14分です。ここらスタジオから生放送でお届けしています。はい、ね、先ほどちょっと大阪のねなんか熱中症の話だったんですけど、私ね実はさっきまで大阪にいましてさっきまでいたっていうとあれなんですけど、ちょっと仕事で大阪行ってまして、暑かったですね、確かにね。うん、なんかそんなに市外に行ってたわけじゃないんですけど、ちょっと外を出たらもうかなり湿度も高くてね、ちょっと曇ってきたり良かったですけど、朝のうちはちょっとねなんか暑かった気しますね。はい、私毎朝一応こう見えてウォークアラウンドなんでウォーキングしてるんですよ。まあ1時間ぐらいかな、まあ就業前っていうか皆さんが動き始める時間だったりとか、まあちょうどねいいタイミング、まあどうでしょうね、だいたい朝6時8時ぐらいの間ですかね、がまあその辺で歩いてるんですけど、もうだいぶね暑かって、大阪でもね実は場所変えて歩いたりするんですね。で、歩いてて、まあ今日は本当ちょっとね暑いなとか、ちょっとジメジメしてるなってちょっと感じてたんで、はい、やることはどこにも変わらないんですけど、仕事で行くんでね、ですけどまあ多分ねちょっと続くとちょっときついなっていう感じのイメージでしたね。でちょっと話ついでに、大阪でねでも外国人の観光客多いって言ってたじゃないですか。でまあやっぱ多かったんですけど、私ちょっと大阪駅ね、まあ大きい駅なんですけど、まあそこら辺もなんかたまたまちょっと歩いてて、ちょっと用事があってチケットを買わなきゃいけなくてね、券売機みたいなとこ行ったんですけど、そしたらね台湾、後で分かったんですけど、その時は分かんなかったんです。台湾から来たご家族が、まあ、4人大人、あ、違う、3人大人、4人子供って言ったかな。7人家族だったんですけどね。券売機でチケットを、なんか、日本のバスのチケットを電車のチケットに変えたいって、一生懸命その機械で操作してたんです。で、まあ、機械も今便利で、日本語とか中国語とか英語とか書いてあるんで、まあ、中国語でやってたんですけど、まあでも多分ですね、ちょっと普通に日本人が日本でやっても難しいような、要はバスのチケットを電車のチケットに切り替えるって作業だったんですけど、僕の見る限りではどうしてもそれが、それはできそうもないなと思ったんですね、聞いたら。だけど、英語で一生懸命喋ってくれてて、ちょっと教えてくださいみたいな感じで、台湾の方だったんですけど、英語で話しかけられて、ちょっと困ってるんで教えてくれませんかみたいな感じで、言われて、まあそしたらそういう話で、ちょっとねお手伝いしたっていうか、だからなんか結構なんか日本人英語で話しかけたんだけど誰も答えてくれなかったとか言って寂しい話をされてしまって、いやーと思って、まあわかるんで一応手伝いますねっていう感じで手伝ってあげて、緑の窓口ってあるじゃないですか、切符買うとこ、そこ行って、まあそういう経緯で困ってるんですよって、お伝えして、だからすごい喜んでくれたんですが、ちょっとそのオチがもう一個あって、そうこうしてて、その人たちと喋って、まあ僕全然関係ないのに一緒に待っててあげたんですよ。たまたま時間あったんで。ただなんか別の組の人が来て、それはなんか学生さんぐらいの子たちかな、だったんですけど、9時に乗る電車のチケットを取りたいけど、今8時53分で、もう時間がないと。だから並んでる列の順番を変えてほしいって懇願してて、それを英語で言ってたんですけど、英語でみんなわからないって顔してたんで、僕がなんか全然関係ないのに皆さんにお願いして、 席なんかそういう状況なんで、もし余裕があれば代わってくださいってお願いしてもらったっすね。ただなんか、まあ一人かなの方がいいですよって前に出てくれたんですけど、なんかね、ちょっと今日はそんなね、珍しく役に立ったって言ってるんですけど、お役に立てたんですけどね、それぐらい外国人の方が困ってたり、おー、まあまあ困ってるシチュエーション多いですね、やっぱり。で、なんか久々になんか、そんな感じ。でもやっぱり、世界共通でね、やっぱり英語ってやっぱり使えるんだなっていうのをちょっと改めて実感しまして、結構その辺で感動しましたね。あえてその、普段そんなに、意識してないんですけど、結構その、頑張って使ってみると、結構役に立つこともあるのかな、なんて気がしますけどね。はい。英語どうですか皆さん。少し、勉強、頑張ってみると、いろいろできるかもしれませんね。はい。ちょうどね、その大阪の方々、大阪で出会ったこともあるんですけど、あんまりね、そうは言っても旅先で英語使うことってないじゃないですか。よく聞かれて、まあ一回京都でね、新幹線の時、Here is京都って聞かれて京都ですって答えたことが一回ありましたけど、そういうようなぐらいしか本当に私みたいに英語触れててもないんですけど、まあでもいざという時に本当に、ね、喋ってあげたり、通じたりすると嬉しいし、まあ日本でももう海外の方、むちゃくちゃ増えてるんで、結局、日本でもやっぱり使う機会っていうのはやっぱりちょっと増えたんだなってちょっと実感しました。はい。なので、まあちょっとね、大阪ついでにいろいろお話をさせてもらったんですけど、どうでしょうか。少し、まあそういう場面がね、あるかどうかわかりませんけど、まあちょっとね、本当にそれぐらい海外の方むちゃくちゃ増えてるんで、先週もちょっとね、お話しましたけど、いい、出てくといろいろね、使うきっかけだったりとか、話するので、いいかもしれませんね。はい。まあ、そんなことでちょっとね、今なんでそうやって動いてるかっていうと、まあ、いろいろちょっとこう、勉強したりとか、皆さんにいろんな情報をお伝えしたりしなきゃいけないので、今、そういう状況で、各地をちょっと点々として、情報をゲットして、歩いてるんですけれども、まあ、ちょっとね、そういうことなんで、出会うきっかけとか、機会もやっぱり増えてきて、状況的にね、実際こう動かれてる。家族連れ結構多いんで、なんか本当に旅行で来てて、楽しんでるな、みたいな空気感はありますし、とても、なんか日本をエンジョイしてる空気感はすごいあるので、ね、出会うきっかけもすごく増えて、まあ、いろいろコミュニケーションしながらね、また輪が広がっていくといいな、なんて常々思いながら、はい、いるんで、まあでもね、やっぱり、そう言っているので言うと、やっぱり英語とかね、やっぱりその習うきっかけとか、やっぱり、提供できてるのいいな、ちょっと思ったりもしてる、しましたね。はい。いやー、でもね、ほんとね、なんか、夢みたいですね。外国人にこう質問、外国の方に質問されていろいろ答えてあげれるなんてね、なんか、ほんとそれぐらい日本にこう海外から人が入ってきてるんで、まあ、なんかね、すごい、ニュースだけじゃなくて実感すると結構ね、なんていうのかな、安心するというかホッとするというかね、なんか動いてんだなみたいな感じがしていいと思います。はい、ありがとうございます。さあ、そろそろ時間なんで、この後は週替わりコーナーをお届けしていきますが、その前に1曲をお届けします。お届けするのは佐野元春、サムデイ。
Two. 消してゆくのは辛いけど、若すぎてなんだかわからなかったことがリアルに感じてしまうこの頃さ。 Happiness and rest 約束してくれた君だから、もう一度諦めないで、君のせいかもしれないんだぜ。 Happiness and rest 約束してくれた君だから、もう一度諦めないで、
モントハルでサムデイお届けしました。時刻は6時26分です。ここからの時間は週替わりコーナーです。今週はこのコーナー、漢字の漢字。このコーナーは毎月第1週目にお届けしているコーナーです。毎月スタッフから出せる漢字一字をもとに、その漢字から連想されるトピックエピソードを私なりに紹介するコーナーです。私なりに、中澤先生なりに紹介するコーナーです。今日の漢字は夏夏の過ごし方を早めに伝授しましょうということで、今日はですね、夏ですね。皆さんどうですか？夏好きな方多いと思いますけどね。私大きい声で言えないっていつも言ってますけど、冬が好きですすいませんていうか、まあ嫌いじゃないですよね、夏はね。あの暑いんでね、なかなかちょっと動きがあれなだけで、あのやっぱりね、なかなかね、まあ本当に勉強するにしても何しても、まあどっちがいいか難しいんですけど、冬はまあ着ればなんとかなるし、温めやすいじゃないですか。夏はなかなか冷やすって難しいですよね、本当ね。ただあの教室はね、あのまあ塾や英語スクールなんか教室もね、そうなんですけど、まあ夏はね、結構やっぱ冷房とかも冷えすぎてもいけないんですけど、まあ冷房ねかけるけど、冬はね結構逆に子供たち多いと暑いんで、あんまり暖房って使わないんですけどね。案外すごい寒ければ別ですけど、まあ大体なんかね、やっぱり人がいっぱいいるんで暖かくなるはなるんですよね、なんとなくはい。まあでもそんなこんなに夏ですね。夏の過ごし方、何に過ごし方しましょうかね、夏は。勉強かな、やっぱり。あとやっぱりこういう夏の時期ってやっぱイベントも多いし、いろんなとこの行事も多いじゃないですか。なのでどうしてもイベントを目標にしてしまうとね、いついつ何があるとか、いついつこういうのがあるっていうことで、それまでの、まあ要は、期間、まあ要は何か行くとか何かあるって、そこを目標にその過ぎていくだけになっちゃう可能性があるんですよね。だから、例えばね、テストでも何でもそうなんですけど、まあ、何かテストがありますとか、イベントがありますとかって言った時に、 まあ、その間の期間ね、そこまでの間の期間の過ごし方が結局大事なんだけど、まあ、テストがあるって意識だけとか、それが先にあるっていうことだけで、あんまりその途中経過というか途中の目標とか途中の道しるべをあんまり意識しないまま行っちゃうことが多いから、だから結構重要なのはそこに向かってどういうふうに進むかっていうのを決めていくのが大事かなって思いますね。うん、例えば、まあ、勉強にちょっとね、せっかくなんで勉強の話もね、高校生の子とか、まあ、中学生の子とか、まあ、お母さんもお父さんでも奥さんの勉強の仕方でもやっぱり考えておくのはやっぱ夏ってこう大きなタームで見てしまうので、夏の間になんかやろうというと夏ってのはすごく大きいんですよね、タームとして。だから結局夏をどう過ごすかっていうのは考えるときには夏休みとタームというよりも夏に何をやってどういうものをやるかを具体的に決めて、ある程度それの対してどういうふうにこう進めていくかとか、どういうふうに考えていくかっていうのを決めて行わなきゃいけないんですよ。なので、まあ、塾なんか特にそうですけど、まあ、例えば第1ターム、第2ターム、第3ターム、第4タームじゃないですけど、結構まあその目標を結構明確に切ってって、もしくは問題集でも例えば、ここまでにこれだけやる、ここまでにこれだけ上げる、こんだけ仕上げる目標を決めて、最終的にテスト勉強をここから始めるみたいな切り方をしていくと結構スムーズにいきます。なので例えば、まあ言い悪いはあるんですけど、夏の宿題は終わらせるって決めるのを、例えば7月の第3週目にしましょう、第4週目にしましょうって決めてしまったら、じゃあその3週目が終わった後の4週目、8月の頭は次は自分の持ってる問題集をやりましょうとか、まあ、塾の宿題をやりましょうとか、まあそう決める。で、次に第2週目から第4週、3週目に関してはやった問題の復習をすると。最初の1週間は最初にやった学校のもの、次は塾でやったもの、もしくは塾でテストがテスト勉強として、まあ、復習ベース、もしくは問題集ベースでやり直しをする。まあ、そういうふうに決めてみる。で、その、タームの目標、輪切りにした目標をしっかり決めていくことで、目標がしっかり設定されるんで、今まで見てると、やっぱそういうやり方してる方が、まあ、うまく進むかなと思いますね。よくね、学校の宿題を早く終わらせたいみたいになるじゃないですか。で、早く終わらせると目標だけ立ててるから、早く終わったら終わっちゃうんですけど、まあそれはいいんですけどね、終わらせることが目標になってしまうので、終わらせることが目標、テストで点を取ることが目標だったりとかするわけじゃないですか。もっと言うと、まあ、成績を上げるとか、まあ、将来に役立たせるとか、ね、将来こういう仕事に就きたいからそのための準備をするとか、まあ、そういういろんなリズムがあるじゃないですか。だから宿題終わらせることは目的じゃないんだけど、夏休みに入った人とにかく宿題終わらせようって、まあ、それ確かに目標に設定するからみんな早くやれる人多いじゃないですか。かもしくは早くやっちゃったとか親御さんに言われてね、そこまではいいんですけど、その後もきちっと予定すること、うん、その後に何するかを決めておくことっていうのはすごく結構大事なんですね。結構それやってない方多いんですよ。だから私が結構生徒さんたちとか、まあ皆さん言う時には、次何するかね、その後どうするか、もうそれをやっぱりイメージしていかなきゃいけないと、うん、だからこれ中学校ぐらいだと結構やりやすいんですよね。ただ高校生だと物が量が多かったりするから、本当そのあたり大変になってきちゃうんですけど、高校生よりもっと計画的に物を見ていかなきゃいけないところはあるんですが、まあ、一般的にやっぱりそこの部分ですね、意識をどうきちっとやっぱりどこまでに何やるかとかどうするかっていうのを明確にした方が、まあやっぱりいろいろ行いやすいかな。夏は特に夏長いですからね、やっぱり長いとなんか余裕が出ちゃうんですよね。だからやっぱり常に時間がないっていうそれがね、まあ精神衛生上いいかどうかわかりませんけど、まあ夏の勉強に関してはですよ、あんまり余裕を持ってやると結構痛い目見ちゃうんで、ね、だって今から2ヶ月あると思ったら余裕見直せ。私もですね、こんな話してますけど、結構準備はギリギリタイプなんですよね。で、まあこれ、まあね、自分がそうだからあんまりこう人に強要しませんけど、自分もまあどっちかっていうと、1ヶ月前の頭よりも、その、なんか例えばセミナーとかね、講演会とかあるじゃないですか。そうすると、その内容を1ヶ月前に準備してしまうと、やっぱり旬じゃなくなっちゃうんですね。だから、その、 今聞きたいことが1ヶ月前と違うかもしれないし、やっぱり情報ってついにアップロードされていくから、新しいことをお伝えしたいしっていうのがあって、まあ古くからやってることは古くからやってるといいんですけど、そうするとね結構ギリギリに、考えることがあるんですよ、いろんなものをね。だからまあそれでちょっと調整してるときも、実はわざとそういうことするときもあるんですね。はい。なのでまあ早くやるばっかでもなくて、まあどこで何をあてがってどういうタイミングでやるかっていうのをイメージしとけば、別にその困ることはないので、まあそこがちゃんとできれば、多分実践できれば夏は乗り切れるかななんて勉強はですよ、思います。はい。なので、まあ小刻みな目標設定、タームごとに何するかを明確にする。はい。そして何が目標なのかをその時点で一旦の道しるを立てるんですね。テストなのか、提出なのか、ね、受験に対してなのかっていうのをきちんと明確にした上で取り組む。そして期間守って実践すると、まあ、そうすると比較的スムーズかな。はい。一気にそのいろんなことを一気にミックスアップしてやった方が、実は案外分かりやすいですね。分かりにくい人はまあ一個立って終わった瞬間に次っていう風にしていくっていうのもまあやり方としてありますので、まあ一気にできない方は一つ一つしっかり、計画比較実行していくっていうのも大事かと思います。はい。まあ、あと、まあ、これ最後に一個ですけど、夏休み、勉強に関してですよ。まあ、遊びは別としても、夏休みの終わりをですね、どうしても新学期の初日と思ってる方多いんで、一週間前のその日を夏休みの終わりというふうに自分の中でイメージしてトレーニングしてみてください。そうすると案外、うまくいくます。これ結構言うんですけど、夏休みが終わる日ではなくて、夏休み終わる1週間前で夏休みが終わるというイメージで、この今からを過ごしてみてください。それ結構使えますよ。もうそう思い込んじゃう自分の中で、イメージで。だからもうその後の1週間がね、まだ1週間あるって思える時のあの感動って結構すごいんですけど、そのためにはもう自分の中で思い込まなきゃいけないんで。はい、皆さんちょっとね、新学期始まるのは8月の24日ですよ思い込んでもらうっていうのも結構勉強進めていく上でコツだと思います。はい、どうでしょうか、参考になりましたでしょうか。夏の乗り切り方、今日はちょっとお伝えしました。以上、今日は漢字の漢字のコーナーをお届けしました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールは、アフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時37分です。エンディングの時間となりました。はい、メールいただいてるんでご紹介したいと思います。ラジオネーム熊野熊さん、ありがとうございます。この間のケンジブリッジさん PM6 の放送に先生が出られていて新鮮でした。ありがとうございます。新鮮ですね。各所ってです各所じゃないけど、まあ、結構新鮮って言われましたね。なんかね、すごくキャプテンって僕は呼んでるんですけど、ケンジブリッジキャプテンとの共演はね、楽しいんですよね。なんかね、ちょうど世代もね、いい感じで違うし、まあ結構ね、早いトークじゃないですか。私も結構実は早いトークなんで、一人なんでね、まあベラベラやってるかな。でもまあ、なんかね、ペースもちょうど合うし、まあでもね、若い世代の人との番組はいいですね。なんかね、勉強になりますわ、やっぱり。うん。推しの子でしたかね。なんか、あんまり見ようという気はなかったんですけど、ちょっと、勉強で見るって変な言い方ですけど、トレンドでね、やっぱり見ようと思うマインドになりますからね。やっぱりちょっとまた、ぜひ、出たいと思いますので、ケンジブリッジキャプテン呼んでください、私を。まあ、出てもらうのもいいね。今度出てもらいましょうね。ちょっと調整しておきます。はい、ありがとうございました。はい、そんなこんなでね、七夕今日と曇り空ですが、まあね、ちょっと晴れてほしかったですが、まあどうだな、ちょっと厳しい天気予報読んだけどちょっと厳しいかなと思いますが、まあ夏になりますしね、 明日ね、本当はあの、私もね、10時半だったかな、スタートが1時間半、中高一貫のね、説明会、まあ、中高一貫、中澤が語るってタイトルでね、語らせていただくんで、結構来ていただくかな、受験される方が。まあ、初年度はね、ちょっとだいぶ先なんですけど、まあ、定員2週間とか、そのあたりを受験されてる方がね、このあたりだと多いと思うんですけど、まあ、定員80名ということで、まあ、それに対して受けていく方がどのぐらいになるかってちょっとね、読めないですけどね。まあ、いろいろやっぱり制度も変わり、受験も変わり、仕組みも変わり、やっぱり皆さんの意識もやっぱりね、それなりに変えていかなきゃいけないとこもあるから、まあぜひね、まあまだ間に合うかもしれない、間に合うかな。あの、もし興味ある方は、西宮家の本部校ですから、あの、言っていただければ、あの、申し込みまだできると思いますので。こんなま前日ですけどね。まあ、あの、説明自体、説明というか語るのを聞いていただくんで、まあ本当にご興味ある方とかね、ちょっと聞いてみたいという方はぜひ来てくれてみていただけると嬉しいななんて思います。はい。あとはですね、まあどうしてもちょっとあの、夏なんで、講習会とか塾ステイ関係のお知らせをしておきたいんですけど、多分ね、全域、ほぼ全域にあの、兄グローバルエデュケーションから皆さんの方に、まあ、自宅の方にお配りしてる。まあ、行ってないところも若干あるんですけど、塾ステイって言って、あの、塾で朝から昼間、ずっと一日中、まあ、ステイして、まあ、夏休み宿題やったり、アートやったり、まあ、それこそ速読やったり、まあ、例えば工作したり、水遊びもするのかな。なんか本当にいろんなアクティビティを やって、一日過ごす。それもね、まあそこにネイティブの先生がいたり、まあ日本人先生がついてやったりってことで、まあネイティブの先生もいたりするのはやっぱり兄だからできることなんですけど、まあそこ、その塾ステイっていうのがね、もうすごくあの皆さんに問い合わせいただいてて、結構枠も埋まってきてまして、まあちょっとね、早めにお申し込みいただけると嬉しいなと思います。な、よっぽど吸収はでき、まあ校舎、各校舎やってるんですけど、まあ日数の関係とかね、日程の関係とか、まあ夏の予定がまだ決まらないって方もいるんです。で、いいんですけど、塾ステイね、ちょっと覚えておいていただいて、小学校、1年生から小学校、まあ6年まで受けれるんですけどね、まあ結構待ってきてるのと、あとは、ギリギリまで OK なんで、夏休み入ってからでも申し込みはできますが、まあちょっとね、予定立てばまた教えていただけると嬉しいなと思いますので、ちょっと塾ステイね、覚えておいてください。まあでもね、それ以外でもね、速読とかね、あと思考力の講、まあ算数的思考力の講座とか、あとまあ玉意識とか、まあそういう図形の極め、数の極め、夏だけ講座とか、まあそれこそさっき言った中高一貫用の講座なんかも揃えてるし、当然まあ中3ね、受験生の受験講習会、まあ当然高校生のまあ個別になりますけどね、うちの場合は、講習なんかも揃えてお持ちしてますけど、ちょうど今申し込みが一番多い時期なんでね、この2週間ね、申し込みいただいて、いよいよ再来週ぐらいからスタートしてきますね。はい。まあこれを聞くと夏休み感感じますね。ね、夏はね本当にあっという間っていうイメージ強いと思うんですよ。やっぱりね、お休みって結構あの決めてかからないとすぐに終わっちゃうんで。でも、まあ、冷静に考えると、別にどこの時期と変わらない1ヶ月、まあ、半、ね、ちょっとなんですよね。だから、やっぱり過ごし方の意識も、まあ、楽しい意味とかね、やっぱり休みって意識だから、時間流れるのが早いかもしれないですけれども、やっぱりいろんなことを決めて、いろんな、あの、計画でも思いでもしっかり立てていくことで、よりいい夏が過ごせるんじゃないかなと思いますし、いいリズムが作れるんじゃないかな。僕はね、やっぱりね、夏のね、夏、夏って言って、夏本当に、こう、追われてるイメージがいつもあって、もうとにかくいろんな子にいろんなものやらせなきゃって追われてるイメージなんで、夏が来るとなんかね、頭の中は結構実は休みのという割には忙しいイメージいっぱいなんですよ。なのですね、まあ、整理して皆さんに送っていただきたいと思いますので、まあ、頑張って夏を過ごしていきましょう。はい。 今週も熱血を教えて中澤先生お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤さんもおさました中澤先生にお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye.